凡人最高株式会社アナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村明子です。凡人最高何ですかこれは
最近ね、天才を殺す凡人っていう本って読んだことあります？これ
天才を殺す凡人、すごいなんか過激なタイトルだけど知らないけど、
前に読んで、ですごい面白かったなとかって思って、最近またパッと見たんだけど、
誰の本ですか？誰の本？
北野さんっていう方なんだけど、北野由衣賀さん。何かっていうとね、なぜ才能は潰されてしまうのかと。
才能。はいはい。
天才は、天才、この本によるとね、天才と秀才と凡人がいるんですよ。
はい、いると思います。はい、
で、天才は、秀才に、興味がない。
ほー、興味ないんだ。
興味ない。
はいはい。
妬みと、で、秀才は天才に対して、その妬みと憧れがある。
なんかわかる気がします。
なんかわかる気がするよね。
うん。
で、秀才は、凡人のことを心の中でどっかで見下してるんだって。
なんかわかる気がする。
なんかわかる気がするよね。
きついな。
で、凡人は、秀才に対して天才だと勘違いしてるらしい。
わかる気がする。
ね。で、その、天才に対して凡人はじゃあどうするかっていうと、理解できないから排斥しようとする。
天才に対して凡人が天才を排斥しようとする。
そう、排除しようとする。
排除しようとする。はい。
理解できないから。
理解できないから。
で、天才は、この凡人に理解してほしいらしい。
そうなんだ。優しい。
ねえ、なるほど、とかって思って。いや、これ面白いなと思ってね。これ皆さんに読んでもらいたいなと思って紹介するんですけど。
はい、どうぞどうぞ。今日は本の紹介ですね。
そう、ちょっとね、この本、そういえばよかったよなとかって思って。天才、で、天才のポイントってのは創造性なんだよね。
クリエイティブ？
そうそう、どんどん、生み出す力？
はい。
確かにと。
うん。
じゃあ、秀才は何かっていうと、その、再現性なのね。なるほど、と、ね。
なるほど。
で、で、この本の、その、一番良かったのは、その何かというと、その、凡人なんだけど、じゃあ、凡人は何もできないじゃんっていうふうに思うじゃんね。
はい。
見下されてたし、主催に。
でも、なんだけど凡人がもうね、大多数だけどね。
そうそう。で、私凡人ですなんて、僕凡人ですなんて言ったら、結構ね、ネガティブな、こう、物言いだったりするじゃない。
はい。
だけど、その、最強に持ってるのは共感性なの。
ああ、凡人。
凡人が。
だから目指すじゃないですか。
そう。目指すは、だから、その、凡人だと思う人はね、その、スーパー凡人を目指せばいいっていう
ね。スーパー凡人。
そう。なるほどなーとかって思って。
で、凡人、凡人って言うと言葉はあれだけど。
そう、凡人って言う言い方がね。
で、ダンス数がそうだし、凡人の存在ってすごく大事ですよね。
そうなんだよね。
ね。凡人で世の中成り立ってますから。
本当だよね。
下支えしてるから。
そう。
うん。
だから、その、で、日頃、その自分をこう思い返すとね。それでこうなんか、こう、軋轢が生まれるんだなって、チラチラ思ったりするんだけど。
はい。
才能的には僕多分全然凡人だと思うんだけど。ただ、その、やってきたことがやっぱりちょっとおかしいじゃないですか。
ちょっとね、いろいろで変わったことはあれこれで。
そう。チャレンジしすぎでしょ、ちょっとね。
今もなお爆走中だしね。
そう。そうなのよ。だから、の割には、あんまりこう、共感が得られないなとかって思うのは、
はい。
なんか結構ポジティブバカみたいなところがあって、前向きにこう捉えていって、あんまり後ろとか横とか見れない方なんだけれども。
いや、それは私すごい才能だと思いますけどね。
ねえ。ただ、でも、そういう意味で、こう、凡人なんだろうけど、凡人になりきれないっていうね、 ところがあるなとかってこの本読んですごく思ったんですね。
あ、稲月さんご自身でそう思ってるってことですか。
そうそうそう。共感力に薄いのよ。みんながこう口文句言うところでも、いやいや何言ってんだみたいな、
ああ。
やるぞみたいな。その癖その秀才ほど再現性もないし、天才ほど創造性もないっていうね。ダメじゃんっていう。
あ、でもね、いや、ちょっと待ってください。あのね、ポッドキャストで番組やろうっていう人は、凡人じゃないですよ。
あ、ですかね。
凡人はね、そんな、やろうってしない、思わない。
いや、まあまあ、そう言っていただけるとね、ありがたいですけれども。フォローいただいてありがとうございます。
いや、本当に思ってます。本当に、本気本気。
まあでもこういうその対人関係の方でめちゃくちゃ面白いなと思って、対人というか人間関係の方。
はい。
前にね、あの夏休みの時にご紹介させて、ゴールデンウィークだったかな？なんかご紹介させてもらった本の一つに、ギブアンドテイクっていう本が、
ご紹介してくれましたよね。
ねえ、そうそうそう。それも面白かったんですよ。アメリカのね、本なんですけど、
はい。
ギバーとね、そのテイカー。まあ、要は奪う人と与える人。
はい。
よく世の中は、こう、ほら、与えるのがいいよってよく言うじゃないですか。
よく言いますね。
ね。
よく言います。
よく言う。なんだけど、そこにはね、もう一種類で、マッチャーっていうのがいるんだって。
マッチャー、あ、
マッチャー。バランス取る人ね。
はい、はい、はい、はい。
この人何するかっていうと、
うん、
この人大多数なんだけど、だ共通してんのよ、これも。話がね。
はいはい。
で、マッチャーは何するかっていうと、そのバランスを取っていくもんだから、
うん、
してもらったら、その分返す。
ああ。
その代わりしてあげたんだから、その分返してっていう人。
めんどくさいな。なんか、損得主義だな、って。
まあまあ、でもね、結構ほら、やっぱね、こう、まあ、言葉にするしないは置いといて
、
まあ、そういう感覚って、まあ、あるはあるじゃないですか。
まあね、うん、
ね、
うん、
言わないだけでね。
言わないだけで、はい。
ああ言わないだけで、
うん。
で、そういう人からすると、
うん、
で、じゃ順番をつけたときにね、
うん、
じゃ誰がその、じゃギバー、テイカー、マッチャーといったときに、
うん、
じゃ誰が成功するんだと、
うんうん、
いう話になると、まあ、もちろんギバーなんだけど、
はい、
与え続ける人がね、成功するんだけれども、で次にじゃあ、勝利するのは誰かというと、今度テイカーなのね。ところが、そのテイカーが、この、成功し始めると、足を引っ張るのがマッチャーだっていうの
よ。いや、ほら、めんどくさいマッチャ
ー。何、あんただけなんかさ、ちょっとなんか得してないみたいな。
はい。
だから、こう、世界のその内部告発ってあるじゃないですか。
はい。
マッチャーがするってね。
あ、マッチャーが内部告発の人なんだ。
テイカーを刺すんだ。
なるほどね。
なるほどね。じゃ
なんか
って。
あ、ニュースとか見て、内部告発があったら、あ、マッチャーがいる。
あ、マッチャー、そう、マッチャーがい
る。待って、マッチャーってマッチって意味かな？そうじゃない？
まあ、マッチのマッチだろうね。
マッチのマッチ？
うん、マッチのマッチだろうね。
マッチのマッチ。
マッチ。言葉になってないよ。なんつって。で、またこの本の一番のミソがね、一番、じゃあ、損しちゃう人。
一番損する人？うん。
で、この人誰かっていうと、うん、この人もギバーだっていうね。
あー、なんかわかるぞ。なんかわかる。
そう。これが、まあ、その本の面白いところだったんだけど、
うん。
うん。で、じゃあ、その成功するギバーと、失敗するギバーと。
はい。両極端ですよね。
そう。何が違うっていう話になってくると、うん、やっぱそこに自分軸なのか、他人軸なのかっていうところの分け隔てがね、こう出てくるようなんだけどね。なんで、まあ、工場の、例えば、作業で例えたとすると、
はい。
うん。その、テイカーは、自分の業務を一生懸命進めるじゃないですか。
はい。
で、下手すると、マッチャーの手を借りて、あの手この手でも最大限の生産性を得るわけだよね。だから、まあ、当然評価される。まあ、一回はね。で、マッチャーは、自分の、とりあえず我関せずで、自分の業務はとりあえずやるから。
はい。
まあ、そこそこいけると。
うんうんうん
うん、で、成功するギバーは何してるかっていうと、もうちょっとね、全体のバランス考えたりとかして、ああしてあげたい、こうしてあげたいって思うから、うん、じゃあこういうふうにみんなで動こうかみたいな、こうプランニングしたりとか、うん、まあ、もうちょっと声かけたりとかして、それはそれで評価する。で、一番最下位になってしまう、ギバーは何してるかっていうと、粛々と自分の仕事をほっぽり出して、人のこと手伝って終わっちゃうっていうね。
ああ、はい、
あ、
はい、うん、うん。うん、
なるほど、とかって思ってね。
そうです
そ
ね。
う。うん。
い
だ
わ
から、
ゆるお人よしですよね。
お人よしね。
うん。
でもそういうとこは、まあみんなあると思うけどね。
まあ、ある
こう
と思
少
う。
なからずね。
場面によってあると思いますよ。うん。
まるっきりこういう人とか、まるっきりそういう人って分かれるわけじゃないと思うんだけど。
ね、そうです
うん。
ね。
ただまあ、自分にね、この配られたカードは何かっていうね、自分立ち位置は何かっていう、ところで、人はそうなんだっていうふうに、考えてると、もしかしたらね、対人関係もっと面白くなってくるかもしれないなと思ってね、この2冊はちょっとぜひ読んでもらいたいなと思ったんですよね。そう。なんで、そうすると、まあ自分自身が、まあ、トマトなのか大根なのかね、わからないけど、
野菜が出てきた。
なんか違う野菜のふりをするから、こう、い、あの、インチキだとか嘘だとか、偽物だとかね、自分が苦しくなったりとかするわけじゃないですか。うん。だけども、あなたはあなたのままでいいんだと。私は私のままでいいんだと。うん。いうところで、まあ、どうね、いい形にしていくかっていうところが、また人生だな、なんていうふうに思っていたんですよね。
なるほどね。
これ自分の話するとね、僕はあれなんですよ。幼少の頃からあんまりこうね、親父にこう、誰のおかげでこう、小学校行けてると思ってるんだって言われ続けて育ったんで、だからなんかね、こう、腹のどっかにも誰の世話にもならないみたいなこう気持ちがやっぱどっかあるんですよね。うん。で、これが結構ね、なんかあちこちでこう、うん、あまりいい方向に左右しなくって、うん。で、最近ね、先生に言われたのがね、助けてって言えない人は弱い人だって言われたの。
待って、先生って？
旅行展アカデミーのね、長嶋先生っていう先生なんですけど、
アカデミーの先生ね。
そう、先生ね。本35冊出されてるからね。うん。ベストセラー作家なんですけど、うん。で、どういうこととかって思って、自分の中では助けてっていうこととね、強い弱いがこう、全然結びつかなくて。
そうです
うん。
か。なるほど。
あれとかって思って、いや、助けてって言えないと弱いんだ、とかって思ってたら、うん。ただこの、また本に戻ってくるんだけどね、共感性っていうところに戻ってくると、うん。そういうことかっていうね。助けて、一緒に、できないものはできないっていうね。これでいっぱいだっていうまんまで、やってることの方が、こう共感してもらえることが増えるんだよね。うん。できないものをできるふりするから、こう、共感してもらえなくなるだけで。できない。ね。見栄張ったりとか。うん。飾ったりとかするから、なんかね。触らぬ神にじゃないけど、こう、触れない方がいいかな、みたいな、こう、話になったりするけれど。うん、できないもんはできないって言っちゃった方が 共感してもらえることが増えるんだなぁ、なんて思って。最近それがね、すごく学びになって。うん。
そうで
あり
す
が、
ね。
ね。
弱みを見せられる人は強いと思います。
ね、そうだよね。だそこに繋がってくるんだなぁ、なんていうことを、最近自分自身でもね、すごく学んでいたところだったんですよね。うーん。なんでちょっとぜひね、そんなことも交えながらですね、まあ、この本を読んでいただくと、非常にいいんじゃないかなと思ってね、ご紹介させていただきました。
じゃあ最後にこれだけ聞かせてください。稲月さんは、今の稲月さんは助けてって言えますか？
言うように努力してます。
途中ですね、途中ですね。
そう、途中。途中なんですよね。
強く
頑張
ね。
ります。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。